じゃあ聖書を開きたいと思います。エペソ人への手紙の第4章を開いていただけるでしょうか。また来週は匠さんがメッセージされるので続きは期待してください。エペソ人への手紙の第4章の25から32、今日の題名は新しい人の生活習慣2ということで、久しぶりにまたエピソードに戻ってきました。愛読をします。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている人はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しましてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。短くお祈りをします。神様、あなたの臨在を感謝をします。本当にペンテコステの霊を受けて、また聖霊様を聖なるゲストとして人生にお迎えして、本当に今も肉との戦い中ですけれども、御霊に導かれるものは皆神の子であると、この地上においてもあなたの子供の人生を共に歩めることを感謝をします。また特にエペソ書を通してキリストの体ということに対して啓示と知恵が開かれていることを感謝をします。どうぞその本質をしっかり体験させてくださって、文字通りの神の栄光を味わっていきますので助けてください。どうぞズームで礼拝されている方や、またどうしても来れない方々も覚えて、そこで主の臨在の中で礼拝できるようにも助けてあげてください。イエス様に期待をします。どうぞこの小さなものを助けてください。主の御名によってお祈りをします。アーメン。今日はですね、25節からで、その2週間前ですかね、のまとめを言うとですね、私たちが新しい人になった、キリストにあって新しい人になった、その生活習慣っていうのは何かっていうと、古い人を脱ぎ捨てる、そして新しい人を着る、そして心と霊において毎日新しくなる、これが私たちの生活習慣にならなければならないんですね、ということが書かれているんです。で、今日はもっと具体的に25節から、ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。今日皆さんに質問したいんですけども、キリストの体って今賛美をしましたけども、足りないものは何もない、また私の望みは主だけにある、私はキリストの体の一部分なんだ、私はキリストの体に属してるんだという実感がありますかってことなんですね。これとっても大切だと思うんですね。目に見えないんですけれども、私はですね、例えば今先生がですね、証しをして、正直に真実な話をしました、こけた話、そして主を愛して導かれた話。でも本当に主を愛して献身している人たちの証を聞いたときに、心が震えるんですね。あ、一緒だって。性格は全然違う。いろんな賜物も違う。でも本当に主の十字架の愛が分かって、そして神の子とされて、主をもっと知りたい、主のために使いたいっていう証を聞くと、あ、同じキリストの体に属してるなって私は感じるんです。皆さんはどうですか？今から30年前ぐらいの教会はですね、教会生活っていうものをこう徹底的に教えられた気がします。未信者だった、私たちはですね、日曜日の礼拝を大切にするんですよ、礼拝に朝起きて、あ、礼拝だって行くのは良くないんですよ、土曜日にちゃんと準備をして、献金の準備をして、そして日曜日には一番いい服を着て、そして最高のものを神様に捧げる という、まあ、教会生活の文化をこう叩き込まれた気がします。ですから今も、まあ、礼拝を守るということが全然戦いではない、もう生活の一部なんですね。しかし今エペソ書を学んできて、また7つの本質を学んできてですね、もちろんそれも大切でいいことですけれども、聖書が言っている教会生活っていうのは教会に行くことではなくて、私が教会なんだ、 B チャーチとして生きる、10分の1献金をすればいいクリスチャンではなくて、残りの10分の9をどのように使うかが神様がまあ期待していること。月曜日から金曜日までは普通の人で、土曜日の後半から急にクリスチャンになって教会から出ていったら普通の人に戻るではなくて、24時間いつでもどこでも主の前に生きるっていうことが、教会なんだ、教会として生きる生き方なんだと今は変わってきたと思います。そういう面で、まあ、今日は教会生活というよりもキリストの体の生活を皆さんが実感しているかどうか、生活習慣を持っているかどうか、まあ、そのことについてですね、聖書は語っているのではないかと思います。キリストの体、互いの体の一部分というのはですね、まだ、まあ、別の言い方をすると互いに責任を負い合う関係の時に感じるんだと思うんですね。まあ、私は教会にメッセージを聞きに来てるだったら、教会がどんなに経済的に困っていようとも、まあ、雑草が生えていても気にならないかもしれません。でも、この教会は私の体の一部であって、病気で来れない人のために祈ろうとか、まあ、自分も何か奉仕することをしようとか考えるのは、まあ、キリストの体を感じているからなんですね。で、先ほど賛美したようにキリストの体が分かってくると足りないものなど何もない。だから私たちが足りないどうしようということは、まあ、ありえなくなるんですね。まあ、理想論に聞こえるかもしれませんけども、文字通り取るとそうなんですね。そして希望を失いそうになっても、いやいやいや、イエス様はよみがえっていて、イエス様には希望があると信仰を持つことができるんですね。ですからこのキリストの体を感じる、じゃあ具体的にどう感じるかっていうと、皆さんこう思いますか？私は、皆さんも、私はキリストの体の中にあってなくてならない存在ですと思ってますか？ひょっとしたら私一人いなくなってもいいんじゃないって思ってるんだったら違うんです。あなたはキリストの体の中でなくてはならない存在なんです。そして仲間もなくてならない存在なんですね。一人だけで私は立派な信仰を全うすることはできない。いろんな、みんな違うけれども、みんな私にとって必要なんだと思うときにキリストの体を感じると思うんですね。ちょうどここのところの絵はですね、ヨハネの福音書の15章に似てるなと思ったんですね。イエス様は誠のブドウの木、私たちは枝に過ぎない。枝がですね、頑張っても実を結べないわけです。でも枝がイエス様にきっちり結びついているならば、豊かな実を結ぶと書いています。だからキリストの体をこう意識していくとですね、どんどんどんどんこう弱くなっていく。聖書的には自分に死んでいく、自我に死んでいく、弱くなるんだけれども、キリストに結びつき、キリストの体に結びつき、弱いのに強くなっていく。何も持ってないけれども全てを持つようになる。自分はできないけれどもキリストの体があれば何でもできると思うようになる。それを実感する。するとこの聖書の言っている本質っていうものが、ただの知識で知ってるだけではなくて、本当に生きて私たちを助けていくと思うんですね。で、この今拝読した聖書の中で27節に悪魔に機会を与えないようにしなさいっていう言葉と、30節に神の聖霊を悲しましてはいけませんって書いてます。これ両方とも霊的なことなんです。私たちがキリストの体に属する人生、新しい人生が始まると、何が一番私たちに影響を与えるかっていうと霊なんですね。聖霊様が悲しんでるっていうことは、悪魔が喜んでる、機会を得たっていうことなんですね。聖霊様が喜んでるっていうことは、悪魔の機会がなくなった、悲しんでるっていうことなんですね。 で今までは救われる前は霊的なことって分からなかったかもしれません。でも救われてからですね、本当に聖霊が喜ぶときに私たちに喜びや平安や本当にこう恵みややる気や情熱が湧いてくるけれども、なんか聖霊様が喜んでない、悲しんでると思うと本当にこう暗い気持ちになっていく、なんかこう負けそうになっていくっていうことを私たちは感じていると思うんですね。で今日このところをですね、まあ、短くまとめていくと、聖霊が悲しむというよりも私たちがクリスチャンになって、一生涯戦っていかなければならない3つの大きな項目が書かれていると思います。この3つのことをに勝利をしなければ、本当にこういいクリスチャンとしてですね、命を持って歩むことが難しいんじゃないかということが書かれているんですね。1番目、まあもう本当にクリスチャンが長い人はですね取り扱われているので、まあ、話す必要がないぐらい有名なところですけども、怒りの問題なんですね。怒りの問題で、聖書は怒ってはならないとは書いてないんです。怒ることはあるんです。誰でもあるんです。でも、怒って罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒りっていうのは実にこう分裂を起こしたりですね、悪魔が喜ぶことをするんですね。皆さん今トランプ大統領とイーロン・マスクがあんだけ仲良くですね、選挙に勝って改革したけども、ほんまかっていうぐらいに怒りを持って互いを見て、怒りを持っているだけではなくてですね、もう本当に罵り合って弱さをこうね攻め合ってっていうことを見るときに、これはもう完全に悪魔の言いなりになってるなって私は思うんですね。怒りと皆さん憤りの違いって分かります？怒りと憤り、怒っても怒ることはあるんです。でも憤ったままではダメだって書いてるんですね。ちょっと調べてみたんですけども、怒りっていうのは表面に現れる、まあ、怒りなんですね。もう私たちすぐ分かるじゃないですか。もうとかね、なんでとかね、まあ、近い関係であればあるほど怒るこの機会というのはいっぱいあると思います。しかし憤りというのは内面的な問題で、怒りプラスそこに悲しみとかね、妬みとかいろんな感情が結びついて、もう表面には見えないけれども、もうもっとこう心がやられてしまう状況のことを言ってるんですね。だからもう本当にこいつって思う段階じゃなくて、もう悲しいわ、もうこんなやつと話なんかしたくない、もう顔も見たくないってなっていくとですね、まさしく聖霊は悲しみ、心は悪魔が喜ぶんですね。で、まあ、信仰障害って戦いですから、このことはクリスチャンとしてですね、本当に早い時にイエス様に持っていく。でなぜ怒るかっていうと、やっぱり自分の義が強いとなるんですね。こう自分が正しいと思ってる人ってこう全部怒ってません？朝から晩まで会社が悪い、親が悪い、お前が悪い、あの鏡が悪い、お金が悪い、もう何でもいいんです、何でも全部悪いんです、でも俺は悪くない、あいつが悪いっていう人っていますよね。イエス様を信じる前の私たちもどちらかっていうと、私なんかもそういうタイプですね。誰かのせいにする、そしてその怒りが憤りになり恨みになり、そして復讐をしていく、絶対許さないぞと言ってね、コミュニティや家庭を破壊していく。だからまず一番目に私たちが戦わなければならないのはこの怒りの問題です。怒りを捨てなさい、まあ、捨てるの簡単じゃないし、今、ね、捨てるのにお金かかる時代ですけれども、イエス様は取ってくださるんですね。イエス様に怒りをそのまま、まあ、持っていくことができます。ひょっとしたら自分の思い違いで怒ってるかもしれないんですね。委ねることさえできたら怒り続ける必要はないんですね。まあ、これは皆さん学んでると思うし、新しい方々は早めに学んでください。これに勝利しないと、まあ、本当にやられるよっていうことなんですね。で2番目は28節の盗みをしているものはもう盗んではいけません。イエス様を信じる前のこうなんていうか、男のね友達とかね、悪いやついっぱいいますよね。喫茶店行ったら灰皿盗んでこようやとかね、電車乗ったらもう途中から切符買えばもう半額で済むぞとかね、 でそれをしないと仲間外れされるっていう世界ってもう今も多分いっぱいあると思うんですよね。で全然罪悪感なんてない、盗んでも当たり前で、まあ、クリスチャンの皆さんに聞きますけれども、盗んでますかって言ったら、いや盗んでませんって言うでしょ。まあまあね、今聞こえましたけれども、でも聖書はですね、マラキ書の3章の中で、あなた方は神のものを盗んでるって言ってるんですね。何ですか、盗んでませんよ、10分の1と奉納物において盗んでるんだ。ですからこの盗むっていうことの本質的な問題は自分のものと思うことなんですね。自分の土地、自分のお金、自分の家、自分の人生、自分の子供、自分のもの。確かに法律的にはそうかもしれません。でも神様は本当？全部私が人間に与えているものであって、あなたが生きている間に管理するように預けてはいるけれども、あなたのものってないでしょ。でも私たちは古い人として、まあ、最初の一番目 の自分が正しいという義を持っているので怒ってしまう。そして、古い価値観、古い人の価値観である自分のものは自分のもの、自分の人生は自分の好きなようにしていいって思う考え方、これは古い人なんですね。これと戦っていかなければならないんですね。ですから、本当にこう全てのものは主のものです。で、神様はですね、マラキ書の中で10分の1が欲しいわけじゃないんですね。でも試していいよと、本当に全てのものは神様から預かったものです、感謝します、私の人生も主のものです、与えられたものも主のものですと11を、まあ、感謝で捧げるならば、どれだけ私が本当にあなたを祝福するか試してみなさいと聖書に書いてるんですね。だから神様欲しいんではなくて、本当に全てのものは神様の恵みですよということを悟らしたいんですね。でこれも、まあ、私たちは戦っていかなければなりません。で3番目は29節ですね。悪い言葉、この言葉っていうものをですね、悪い言葉を一切口から出してはいけません。悪い言葉って何だと思います？まあ、例えばね、バーカとかね、死ねとかね、これ絶対悪い言葉ですから、これはもう幼稚園の子供でも分かるわけです。これは良くないって。でも、ここで言ってる悪い言葉っていうのは、それも含みますけれども、私はね、神様なんかいないと、以前ね、イエス様を信じる前に、神なんかいないと思っていた時の価値観から出る言葉は全部これだと思うんですね。まあ、人生は自分で頑張らないといけないよねってこう普通に私たちは思っていました。第一、神様なんていないんだから。神はいないと否定する価値観からいろんな言葉って出てきます。いい言葉も出てきます。でもそれを聞いたときに私たちは信仰を持てるかって言ったら持てません。励まされるかって言ったら励まされません。それを聞き続けると信仰よりもやっぱり頑張らないといけないって思ってしまうんですね。で人間っていうのは本当に霊的な存在だと思うんですね。言葉一つで励まされてですね、別人に変わる可能性もありますけども、言葉一つで奈落の底に落ちてしまってもう立ち上がれないっていうこともあるんですね。でクリスチャンになっていくと、その言葉を大切にするっていうことで、神様は言葉の神であって、光をあれと言えば光があった、神様の手で作ったんではなくて言葉で作ったってことが分かるんですね。すると言葉がどんなに大切かっていうことをどんどん分かってきます。数日前社長が帰ってきてたんですけど、孫をね見せてもらって、で彼女がですね、信仰こうなんていうか燃え上がった時によく言ってた言葉があるんですよ。まあ、私がまあちょっとね、この口が悪いところもあったりして冗談を言ったりするんですよね。で、いやそんなんできるはずないやんとか時々言ったらですね、キャンセルキャンセルキャンセル、それキャンセルそれキャンセル、お父さん言葉って大切なんだから いくら親しい家族でもそんな否定的な言葉使ったらダメよって、ね、よく言われてました。今も時々言われますけれども、で、まあ、皆さんも年を重ねれば重ねるほど、いや本当に言葉っていうのは大切にしないと滅びもするし、 人を励ますこともできるし、両方の力を持っているっていうことを、まあ、感じると思うんですね。で、この3つがうまく使われてないときに聖霊が悲しむ、逆に言うと悪魔が喜ぶ、とっても3つは大切な、一生涯戦い続けなければならない、私は項目だと思います。で、このことを皆さんが意識するだけでですね、随分ですね、人生変わってくると思うんですね。で、それどころか、まあ、29節を見るとですね、悪い言葉を出さない、むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。いや、こんな人になりたいと思いません？ねえ、まあ、なんて言いますかね、こう本当に相手を見てちょっと一言言ってあげたいなとか思うときに言ってしまって失敗するっていうことを私たち繰り返しますけれども、そうではなくて、本当にどうしたらこの人が励まされ立ち上がるんだろうと思ってですね、祈って、悪い言葉は捨て、いい言葉は心から言うっていうことができるようになれば、もうますますイエス様に似てくるわけですね。で、これがキリストの体を感じるキリストの体生活なんですよ。もう一回3つ言いますよ。怒りの問題、まあ、これは自分の義の問題ですね。盗みの問題、すべてのものは自分のものだと思うところから来ます。悪い言葉の問題、これは神様なんかいないという不信仰な言葉、この世の価値観を使うことから来ます。この3つは一生涯注意し、ここが変えられることを通して聖霊の喜ぶ人生を歩んでいくことができるんですね。で、30節に、神の聖霊を悲しましてはいけません、あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。本当に、まあ、聖霊様は悲しんでるなとか、聖霊様喜んでるなっていうことを感じる心が私たちには与えられています。なぜならば、神の御霊に導かれるものが神の子供だからなんですね。この本当に感覚をですね、大切にしていきましょう。そして31節、無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのですから。まあ、簡単に言うとですね、愛し合いなさい、親切にしなさい、悪いものは捨てなさい。じゃあなぜこれが時々できなくなるんだと思いますか？まあ、100も200も私たちは分かってるわけですよね。愛し合う存在であるっていうね。でも、まあ、例えば愛し合うって言っても、自分の期待しているように愛してくれなかったら、お前は愛してないっていう人もいますよね。実際、キリストの体で近くなればなるほど、行かれたくなるようなことを体験しますよね。遠い人とは感じないんですね。でも近くになると、この3つのことはいつでも起こるんですよ。その中で互いに愛し助け合うためにどうしたらいいか。まあ、これね、一つの答えかどうか分かりませんけれども、皆さんにちょっと聞きたいと思うんですね。キリストの体に属してる、津田キリスト教会のメンバーになってるっていう意味じゃないんですよ。キリストの体に属してるっていう、まあ、感覚のある人手を挙げてください。本当よく感じる、キリストの体の一部だなって感じる人、はい、 OK です、 OK です。じゃあ、まあ、新しい方も来てますから、このキリストの体に属するための条件っていうのは何ですか？どうしたらノンクリスチャンの方もこのキリストの体に属することができるんですかって問われたら何て言います？誰か言って。イエス様出会う、許されること、教会に来る、 教会に来ないと救われないではないですよね。昨日もあの進学校で ある姉妹が喫茶店で友達と話しているときにそこでイエス様を受け入れたってあるので、まあ本当に喫茶店も教会になっているわけですね。一人一人が教会になっているわけですね。それを考えたときに僕はこう思ったんですね。まあ、ここにいるキリストの体のメンバー誰一人ですね、自分の義、自分は良いことをしたから、自分はクリスチャンホームだったから、自分は牧師の子だったから救われた人いますか？一人もいないと思うんですね。イエス・キリストが、神の子であるイエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださった、 100% 神様の義によって、それを信じたがゆえに恵みによって、憐れみによってキリストの体に結ばれた、救われたじゃないですか。でも私たちは時々それを忘れませんかってことなんですよ。信仰生活が長かったり、良いことを恵みによってできるようになるとできてない人とか、分かってない人とか、時々トンチンカンなことを自分もしますけれども、したときに裁いてしまったり、まるで救いが信仰によるものではなくて、恵みではなくて、良い行いをしなければ救われないかのように錯覚したときに人を裁いたり、また罵ったり、時々クリスチャンであっても錯覚して、いやこれは俺が働いたお金だからって思い出して、俺のお金は俺の好きなようにしていいんじゃないかって思うときってないですか？私はよくあったなと思うし、今もあります。それはこの3つを戦い続けていって減ってくるんですね。減ってきて本当に私の救いは恵みによるものである。だからまず1番目、私は自分の義に立って人を裁けない。本当に十字架の意味が分かれば分かるほど、私は人を裁けるものではないっていうことが分かるんですね。だから怒りはするけれども、神様正直に言って、この怒りは正しいかどうか、また怒りを持ち続けたくないので取ってください。そして 100% あの十字架で私はもう死んでいる、自己中心の罪の自分はイエス様と共に死んで、もう水村光義はあの時に信じた時に死んで葬られていない。今いるのはイエス様を信じているものであって、全部神様から生きている間管理しなさいと預けられているものであって、私のものは何一つない。でも全て必要は神様が私に与えて貸してくださっていると思えるんだったら、これは自分のものだよねっていう使い方はしなくなるんですね。で、3番目の言葉っていうのは、本当にイエス様の言葉によって救われたし、人生の中でいっぱい言葉で失敗をしてきたものとして、本当に人を立て上げたり、人を、ここにも書いてますね、人を立て上げるっていう言葉が書いてますね、人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えるものになりたい。でもいっぱいいろんな言葉を知っている、反キリスト的な言葉も知っている、だからこれを減らしていきたい、そしていい言葉を使っていきたいと思っているものに過ぎないんですね。で、まあ、私がですね、まあ、今回このメッセージを準備しながら、あ、そうなんだって、もし皆さんが信仰による義人や救いや恵みが徹底的に分かったときに、怒りをコントロールすることができるようになるんだなと思ったんですね。この怒りは正しくないとかね、これは持ち続けたらいけない。で、信仰による義人と救いと恵みが分かったときに、 所有物に縛られない人生が始まる。とっても自由。あの木村なんとかっていうあの日本の伝道者の話よくするじゃないですか。あのアメリカカナダのね、あのナイアガラフォールズを見たときに、アメリカ人がどうだチビの日本人、俺たちの国にはこんな大きな滝があるんだぞって言ったら、彼はですね笑いながら、これはお父ちゃんのもんだって言ったっていうね。一体お前のお父ちゃんって何者だって言ったら、天と地を作った神様だって。でこれ笑い話ですけど、皆さん本当にこれ言っていいわけですよ。自分のものはないかもしれないけれども、天と地はお父さんのもの、お父さんのものは僕のもの、だから僕は豊かって言っていいわけなんですね。本当に今日ですね、もう一度自分が 100% 信仰によって恵みによって義とされたっていうところに立ち続ける訓練をしていきましょう。この3つはずっと続きます。死ぬまでこの3つの戦いは続きますけれども、聖霊によって勝利していきます。そしてキリストの体を一緒に立て上げていきましょう。お祈りしましょう。それぞれ声出してお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。本当に、自分のものは何もない。信仰に立つときにこの3つの戦い、怒りの問題、盗みの問題、悪い言葉の問題に勝利していきます。どうぞイエス様、正しい思いや考えを与えて勝利を与えてください。主の御名によってお祈りをします。